巻亮のちょっとそこまで。はーい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も荒巻亮のちょっとそこまでちょっとそこまでのお時間となりましたよ。皆様何時ぐらい聞いているんでしょうかね。この番組は私が自分の運転で全国各地、ライブツアーで回りまして、その時に見てきたもの、体験したこと、感じたこと、出会ってきた人たち、食べたものなどなど、いろいろ喋っていこうという30分の番組でございます。というわけで今回は、まあ、ライブの、ね、ことも主に話していこうかなと思うんですけれども、今回はですね、ただいまですね、大阪のルイドのワンマンライブを終えまして、東京でのライブを終えて、千葉に向かおうと。そして千葉、茨城、山形、宮城という感じで回ってこようというプチツアーですねの行き道なんですけれども、約40キロですかね、の道のりなんですけど、首都高がもうおめでとうございますすごい、こんなに動かないものかっていうぐらい混んでおります。やっぱ夕方の首都高はね、乗っちゃダメですね。いや、大反省かと思いきや、下道も縦のラインは本当に激ゴミなので、まあしょうがないですかね。東京の路線図を簡単に説明しますと、まあ、山手線あるじゃないですか、ちょっと大きめの丸を、円を描いた環状線ですね。で、それと同じように道も環状線型になってるんですよ。四角、関西とかのような五番の目のようにまっすぐ北に伸びてます、南に伸びてます、東西に伸びてますっていうじゃなくて、丸を描いてるんですね。で、私がよく使うのは環7環8と言われる環状7号線環状8号線で、その一個内側にあるのが環状6号線と呼ばれている山手通り。これはもう椎名林檎の罪と罰っていうので有名になった道路じゃないかなと思うんですけど、で、そしてその内側が明治通りで、その内側はなんだ、ちょっとよくわかんないななんですけど、その山手通りの下を走ってるのが、首都高なんですね。で、その首都高をまあ使って、東北道だったり常磐道だったりっていうところに行くんですけど、いやー、まあそんなことはさておき、およ
そ 3km 先、熊野町ジャンクションを先頭に 600m 渋滞しています。
ほらねまあとにかくすごいんですよ、渋滞が。ほいで、そんなことはさておきです。もちろんツアーに行って向かってはいるんですけれども、今回はですね、大阪ルイードで行われましたワンマンライブ、2年越しの、挽回の陣ということで、6弦無双挽回の陣、2年越しのリベンジバンドワンマンライブと位置づけまして、今回11月18日に行われましたこのライブをね、振り返っていこうかなと思います。収録なんです、当たり前ですけど、配信ものなんで収録をしているんですけど、このタイミングがずれてしまうと、まあ何週間後にワンマンライブの話をしても全然なんか臨場感ありませんねみたいな感じになってしまうので、まあタイミングを見計らっていたんですけれども、最近取りだめっていうことをしてないで、こう時期を狙ってね、やるようにしてますので、ヒヤヒヤものでございます、配信スケジュールが。いやー、収録スケジュールがか、恐ろしやですねまあこれは裏事情としまして、いや、おかげさまでたくさんの人に来ていただきまして、目標100人と、目指しておりましたけれども、着券っていうらしいんですけども、実際に来ていただいた人数がなんと106人、素晴らしい、ありがたいですね。なんですけれども、実はご予約 の方全員を含めた数字にはしてできていなかったんで、まあ、当日何人か、前日か、何人か、こう、行けそうですっていう連絡をいただいた方がいらっしゃいましたので、前々日までの段階で、あと8人ですっていうふうに言ってたんですけど、当日4、5人増えたのかな。で、当日券と、あと E プラスの方を含めて全部で106人ぐらいなんですけど、ですね、不思議なことが起こりまして、チケットを買っていただいたんですけど、ライブにはいらっしゃってないっていう方が、7、8人いらっしゃったのかな。まあなんかよく言われてるのは、そのライブには1割の人がチケットを持っていても来ないっていう、数字があるらしいんです。これって後で分かったんですけど。なのでね、まあもし全員来ていたら110何人っていう風になっていたのかなと思うと、まあちょっと悔しかったり、でも、私音楽人生で初めて100人の人の以上の前でね、自分の、ワンマンライブでですよ、歌うことができて、めちゃくちゃ幸せですね。本当に幸せな時間を一緒に過ごせたなという感覚があります。で、何がリベンジだったのかっていうのを知らない方にもね、ちょっとこの話をしなきゃなと思うんですけど、私の誕生日の翌々日かなんかに、一昨年は、日曜日があったんですね。私の誕生日は9月4日なんですけど、9月6日に大阪のルイードで、よし、バンドでワンマンライブしたいなと思いまして。じゃあ日曜日の昼間とかどうだろうということで、それまで一回も出たことがなかったんですけど、いつもお世話になっている京橋のセブンデイズのヨックンに、口を聞いていただきまして、ルイードを紹介していただくことになりました。実はそれが初めましてなので、2016年の何月だったかな、2016年の何月だったかに、ルイードとは初めましてだったんですよね。それで、まあ、ちょっと一回出させてもらって、その時は一人。で、二回目はちょっと大阪で、やってみたい人たちがいるので、バンドでやらせてくれませんかということで、8月ぐらいだったかなに、違ったか7月だったかな、ちょっとね、定かじゃないんですけど、大阪ルイドで初めてバンドで、まあ、と言っても3ピースなんですけど、ライブをさせていただくことになりまして、そして、2016年の9月ですね。あれ、7月だったかな、やっぱな。に、こう、バンドで、ワンマンライブをしようと、いう風になったわけなんですが、その、半月前、8月ですね。8月に、北海道行ってたんですよ。で、北海道行ってて、まあ、ちょっとね、イレギュラーに過密なスケジュールが入ってしまって、やべえな、これいつ休もうかなっていうちょっと怖い感じはあったんですけど、まあ案の定ですね。まあずっと1年半ぐらい喉に声帯に結節っていうタコみたいなのがある状態で、それと付き合いながら歌ってはいたんですけど、いよいよそのタコがね、もうちょっと柔らかいままでいられませんっていう感じで、組織が硬くなってしまいまして、結束を固めてしまいまして、もうこれ以上使わないでくださいっていう感じのね、状態になっちゃったんですよ。それでもうファルセットっていう裏声ね、裏声は出ない、下の方の声は出ない、今まさにこの話してるぐらいの、息しか出ないっていう風になっちゃって、それで、まあでもこういうことは今までにもあったなと。まあただ一個違うのは高熱が出てしまったと。それでライブをキャンセルするわけにもいかず、歌ったわけなんですけど。それでね、もう喉が耐えきれずにっていう感じになっちゃったんですけど、まあそんなことがありまして、まあ寝てみて治らなかったらやばいなと。まあでもなんとなく、経験上分かってはいました。ああ、これちょっともう無理かもな。 みたいなことは分かっていたんですけど、かといってねちょっとねキャンセルをができるような状態ではなかったので、まあライブをね観光したわけなんですが、その後も熱が引いてもダメだったし、そうですね、まあどう頑張ってもダメだったわけですよ。それまで吸入のお薬とかもやってたんですけど、それをやってもダメだ。ああこれはちょっといよいよやばいって思って、で北海道から帰ってきて、ツアーがあと岩手県で何本かあったんですけど、それもちょっと歌えませんっていう状態だったんで、まあなんかその当時ちょっと変わった手法を取りまして、とかね、8月にも一本ね企画ものがあったんですけど声が出ないということで、急遽違った形でね参戦することになりまして、まあいろいろ工夫しながらその、まあ、休むことなくやったはやったんですけど、まあ回復はしなかったですね。でまあそのワンマンライブキャンセルするっていう選択肢はちょっとなかったので、前日に初めてステロイド注射みたいなのをしてね、まあそれでもダメでね、ああこれやべえな、まあでもできることをしようと、今できる精一杯をやり遂げようという気持ちに切り替えまして、悪ガガキをやめたって感じですかね。ほんでまあライブ当日を迎えたんですけども、まあ、ライブとしてはすごいなんか今まで荒牧ってすごい余裕そうに歌っているっていうイメージがあったみたいでまあなんか実はその鳥なんていうの、水面にこう浮かんでいるアヒルだか白鳥だか忘れたけど、例えるとねそういう話があるじゃないですか。優雅に泳いでいるように見えて水面下では足をバタつかせているという話があると思うんですけども、まあそういう感じにしたかったわけですよ。見た目はすごい余裕そうに見えるけど、実はすごいなんか人には努力を言わないみたいな感じにねしたかったんですよ。だからそういう風な気持ちで、いやめっちゃ必死に歌ってたけど、周りにはやっぱりそういう風に映ってたみたいで、ただもうその2年前のねワンマンライブの時にはもうそんなこと言ってられないわけですよ。もうとにかく出るか出ないか分かんないけどやってみる。でライブ中にいろいろこう、あこうしたらちょっと音出るかもみたいなところを見つけてみたりねしましたけど、まあ自分の中ではとってもしこりの残るというか、まさにしこりですけどこんなんでいいのかしらみたいなねいう気持ちが残ったままその日は終えまして、で来てくれたお客さんとかいつもライブを見てくれているスタッフの皆さんとかは、いや今日のライブめっちゃ良かったって言ってはくれたものの、メロディーをね満足に表現できていないなんて、私の曲を表現する自分自身としてはやっぱり納得いかないわけでして、あー悔しいなーっていう気持ちがあって、先日の11月18日というね、もう一回リベンジしたいなという気持ちになったわけですね。その2年前の時からのですね、時にもこの曲を選んで一番すごい悔しかったなって思った曲が、ありますので聴いていただこうと思います。その時の様子じゃないですよ、 CD 音源ですよ。荒牧レオで The Seasons よりどうしても、
誘う したら足元が崩れてゆく、そんなめまいに溺れた。確かな幸せさえつかめない世の中を、せめては見たけれど夢の中、目を閉じて現実を深い闇に沈めてしまう。
でした。これよく聞くと分かるんですけど、まあファルセットが多い。あふれ出すのところとかね、もうまんま出ないみたいな、悔しかーっていう気持ちがすごい今でも鮮明に覚えてますね。だから11月18日もこの曲を入れたっていうのもあるんですけども、まあそんな思いでやったわけなんですが、11月18日っていう日はなんでその日にしたのかと言いますと、まあちょっとねリベンジもいつ頃やろうかなっていう時期も考えてたんですけど、まあ大阪ちょっと力を入れて、一応いろんな人に、一応じゃないね、いっぱいの人に聞いてもらいたい、いっぱいの人にお客さんになってもらいたいと思って、でちょっと力も入れたいなということもあって、まあ、現在参戦大阪会場でさせてくださいということを、相談したんですけども、まあ、それが許可下りて、でそこからの流れでエマージェンザから、ワンマンライブにいい流れができたらいいなという念願望も込めて参加しました。
およそ1キロメートル、
そうなんです。だからエマジェンザもねすごいドキドキでしたね。2月に予選があって、4月に準決勝があって、6月に決勝があったわけなんですけど、1回1回もう目標を決めたいなと思ったんですよ。何十人以上行かないと突破できないよっていうふうにも聞いていたので、じゃあちょっとそれで大阪関西付近の方々、そして全国の皆様の来れる範囲で集まっていただけたら嬉しいなと思って、開催を決めたわけですね。いやー、だから達成できなかったのは決勝かな、決勝だけだったかな。あとはなんだかギリギリ全部、40人70人、
およそ1キロメートル先、分岐を右
違うか、20人あれ忘れちゃったな。40人70人っていうあの人数がねクリアできたっていうのは80人か最後すごい嬉しくて、もちろんその曜日とかさなんかいろいろあったと思うんですよ、駆け引きみたいなのが。で基本的に1位通過できていたので皆さんのおかげでね、これはもう本当に誰のおかげではなくて皆さんのおかげなんですけど、皆さんのおかげで1位通過ができたので曜日をある程度選べたっていうのも大きかったですね。それで決勝に行くことができたんじゃないかなと思います。いや本当にその説はねありがとうございました。まあ、その模様があの収録されているのはこの11月18日にあの DVD として発売になったわけなんですけども、ぜひあの2500円でちょっとお手軽な値段でね手に入れられますので、ぜひ買ってその時の様子を思い浮かべながら見てもらえたらなと思いますね。それで決勝があってしばらくチケットが全然動かなかったですね。怖かったわ。なんかね売れ行きはすごい良かったんですよ。なんかすごい売れ行きが良くて、あれとこれはもしかして軽々と100人いっちゃうんじゃないって思ってたら、数十人のあたりで、何人の時だっけ、あと60人も必要なんですけどみたいな目標まで言う時に全然動かねえのマジかと思って、もうとんでもない恐怖で、この人数で私ルイードワンマン立てるのかなみたいな、すげえドキドキでしたね。いや怖かった。ほんで畳みかけるようにね、途中からいろんな人に直前でね最後の大阪遠征みたいな時にいろんな方にフリーライブ出させていただいたりとかしたおかげで50人くらいですかね、一気にね、50人じゃないか、一気に3、40人分のこうチケットが売れていくわけですよ。は？何が起きてんの私にみたいな、どっからみんな現れてんのみたいな感じですね。いや本当に謎の現象でしたけども、それも後々聞いたらよくあることらしいですね。発売日らへんと間際になってダダダッと売れると。こっちはそんなの経験してないから分かんないし怖いわと思ってですね、本当にドキドキでしたよもうやめてと。それでは、ここで、聞いていただきましょうかね。この曲もすごいそのリベンジのために選んだ曲とも言えましょうね。荒牧亮ダークサイド3よりディアプリンセス。 きましたのは荒牧亮ダークサイド3よりディアプリンセスでした。この曲も意外とファルセット多いんですよ、裏声なんですけど、地声だったらギリギリ出るみたいな感じだったので、急遽ファルセットで裏声で歌っているところを地声にしてみたり、もうとにかくどうにか音を鳴らしたいって気合でやっておりましたね。いやだから実はそのディアプリンセスから青の炎への流れっていうのは前回もやっていて、で今回はちょっとそれをねあえて表現したいなと思って、そのままやったんですけど、いやでもタオル持ってきてくれた人とかねなんかいっぱいいてやっぱりいい光景でしたね。まあ、今回はちょっと前回からの流れの、説明に終始しましたけれども、次回の配信では、ワンマンライブの内容とかいろいろサプライズもいただきまして、その話とかもちょっと触れていこうかなと思います。全何回になるんだろう、でもできれば次回で終わらせたいなと思ってるんですけどね。今度は11月の東北の話もしたいですからね。では、もうエンディングに行っちゃおうかな。結構喋ったかな。でもエンディングでは全然喋ってないね。いやでも本当にね、その前回の悔しい思いっていうのを自分的にも払拭したかったし、何しろこう関西の人たちに荒牧亮の、そう、初めて見る人も結構いらっしゃったので、まあ、あんまり曲のだから説明とかもタイトルとかも言ってませんけど、すごいちゃんと歌うとこんだけ楽しいでしょみたいな。でも過去の荒牧はとりあえずそこまでで、これからの可能性みたいなのを感じてもらいたくって、まあ、新曲もいっぱいやりました。ここ3ヶ月連続で皆様に聴いていただいてる新曲も全部やりましたね。まあ雨はひどかったですけど、風、歌詞がもうぶっ飛び送ったけどね。まあちょっと爪のあれもあって、テーピングでやるとやっぱりちょっと粘着のその、なんていうの、糊か、糊がピックにつくやら肌につくやらで、やっぱちょっと自由度が落ちていた感はありますかね。まあでもやっぱバンドの中に入ってしまうと、だいぶその私の中の自由度みたいなのが、なんて、もっと言えば、リズム出さなくていいし、まあもちろんカッティングなのでリズム隊と一緒じゃなきゃいけないんですけど、自分一人で全部ドラム、ベース、ギター、ボーカルの三役を全部担う必要がないっていうのは相当大きな自由度になりまして、まあそのおかげで、ドラムもね、ベースもいたわけですから、だいぶ、軽く弾いてるのでしっかりリズムも刻みつつのライブができてたんじゃないかなと思います。まあ、11月14日に浅草でライブができてたのもでかかったですかね。ぶっつけ本番だったらもうちょっと手抜いてたかもしれないかな、アコギに。ね、そんなこともありつつですけれども、ではエンディングに参りたいと思います。次回もうちょっと内容に切り込んでお話ししようと思っております。荒牧亮のインフォメーションをすべてホームページにて、ゲットできますよ。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ツイッターやら、もちろんホームページも出てくるし、あとはそうですね、ブログも出てくるかな。ちょっとそこまでがもうちょっと出てくると嬉しいなと思うんですけど、まあ、Spotify でもね今配信されつつありますから、こちらも注目してほしいんですけれども、荒牧の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナで亮です。覚え方としましては、荒ぶる牧場、カタカナで亮でいけるんじゃないでしょうか。ぜひ探してみてくださいね。そしてこの番組では皆様からの お便りをお待ちしております。 radio@lyoaramaki.com radio@lyoaramaki.com こちらまでぜひお願いいたします。メールが届かず寂しい思いをしておりますので、ワンマンの感想でも OK、 何でも OK でございます。いただけるとねすごく励みになりますので、ぜひたわいもない会話でも大丈夫でございます。あと皆様の地域の名産品、あとここに行くと面白いことありますよみたいな、ちょっとアバウトな感じでも時間を見つけていこうかなと思いますので、ぜひ送ってみてくださいね。そんなところでしょうかね。ではだいぶ車もノロノロではありますけれども動くようになりまして、あと残すところ15キロという感じですかね。いつものペースと考えるとちょっと信じられないようなスローペースですけど、それでは、あと15キロぐらいの道のりちょっとそこまで行ってきます。また来週お会いしましょう。またねー。